こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日は、重い思想についてです。重い思想。大きな物語とも言われますね。器？人々をこう、支えられるような器についてっていうところですね。私はどちらかというとこの重い思想っていうのは苦手な方なんですよね。だから因数分解したくなるんですよね。どうしてどうなったからどうなんでしょうっていう、その因果関係を知りたいなと思うのですが、まあ、特にですね、この冬の時代ですね、こう、人々を支えられるような器があればいいなと。まあ、それがね、大きな物語なんですけど、ね、このね、大きな物語っていうのをどちらかというと、こう、珍重しがちなのがですね、社会学者と言われる人たちが、言われるというか、まあ一部の社会学者ですね、こうメディアに出て、で、その彼らというのは、こう、重大な思想というものですね、こう、もうこれこそが悩みの根源なんだとね、社会のね。まあそれを取り上げてですね、こう、より深い悩みというかね、それを魔王のようにこう晒し上げるというか指摘をしてですね、もうそれに対してこうどうしていったらいいというか、何かこう悪者を見つけてですね、ただそれは僕はですね、危険な思想だと思ってますね。それはだってその人々のこう状況が生み出すものですからね。まあ病気で言ってもそうですね。がん細胞を叩き潰せばいいんですか。そんなわけないですよね。飛び散ってしまいますよね。まあ、切り取ればいいのか。まあ切り取ってもその後のバランスはどうなのかなとかありますよね。なので、わかりません。その重い思想というものをとりあえず因数分解したいんです。私は大きな物語というものをただすごいなと、よかれ悪かれですよ、それを所有のものを前提としてしまうとですね、いずれにしてもそれに賛成するにしても反対してもするにしてもですね、事態は行き着くとこまで行くのではないでしょうか。それを解消する方法は因数分解だと思うんです。私はなぜかを捉えてですね、因数分解をする。そのまあ因数分解が端的に現れるものはですね、例えば YouTube のアクセス数とかですね、まあ同じような VTuber さんがいてもですね、有名な人とこれからの人とではですね、まあアクセス数に最大4桁ぐらい差がありますよね。それはだから要素、こうハマっているポイントというのが3乗ぐらいでかかってくるわけです。なのでまあ VTuber はまず企業のアーティストがあるとすごく強いっていうのはですね、こう資金をどういうパラメーターでかければこう山上で登っていくかっていう、まあ経験を積み上げてるから、その基準に当てはまっていれば、そのポイントに沿って頑張ればですね、うなぎ登りに伸びていく。まあ、経験値でもあり、理論でもありますね。因数分解なんですね、つまりね。で、その、諸悪の根源ですね。もう、諸悪の根源はこれだというわけではないというのはお分かりいただけたと思うんですよ。うまくいかないことが原因だとしたら、パラメーターの配分を考えた方がいいんですよ。で、重い思想ですよね。その、社会は分析不可能だと。その重さを、共感をしさえすればいいと。どうなんでしょうね。だから私はそう、社会は分析不可能なんだっていう立場を取っていないんですよ、私は。そう、因数分解だと、社会は因数分解が可能だと思っております。原因がわかるはずなんですよ。その社会がうまくいかない原因という。 ただまあ現状ですね、現状の社会思想というのは本当その諸悪な根源をあげつらって、それに共感をしているというところでも、アクセス数が稼げてしまうような状態なわけですね。でもどうでしょうね。それで解決するんでしょうかね、本当に。私もね、だからこう、因数分解ができると最初に見つけた時にですね、何か味気ないような気持ちがしたんですよね。こう、アイデンティティって言うじゃないですか。だから、私たちってその、社会的に有名な人とかもアイデンティティを求めがちです。有名人なのだから唯一無二の存在なんだと思って崇めたい気持ちもあるんですよ、確かに。ただ、彼らもいくつかのパラメーターが掛け合わさってそのポジションに上り詰めたということなんですよ。でね、では、社会問題の解決はというとですね、やっぱりこう、因数分解なんですよ。どこがまずいのかな、という。そこを改善していけば、極端な貧富の差というものも、こう、織りなしていけるというか、どう分配すればいいのかがわかるはずなんですよ。この因数分解によって。お金というのもそうですね。掛け合わさったところでしか見えてないですからね。結果なんですよ、実はお金というのも。だから、お金の再配分をしても、この三乗則というところですね。パラメータ、XYZ のパラメータがかかるという三乗のスピードというところが、そもそもの問題ですから。でもね、人はその大きな思想なり、こう、超有名スターといったものをですね、崇めがちだと、その崇めることによって、その精神を安らげがちなんですよ。ただ、それもまた因数分解が可能だということなんです。で、その因数分解から見える弱点というところに、こう、補強していけばですね、解決の糸口が見えてくるんです。ただそれはだから同時にロマンを失うこととも言えるんですよ。この圧倒的なスターというものがもう神秘的な存在であれば、ただその友情を崇拝していれば、ある程度心が安らぐ。心とのアンビバレントなのかなと思います。私はでもね、だけどまあ、友情崇拝の禁止っていうのは結構基本的なところですよね、だから。僕はだからそうですね、このパラメータ分解がもっとみんなよく関心を持ってくれてね。それがだから、自由と平等につながればいいなと思います。自由と平等というものがなければ、こう、人間がこれだけの人数で生きていくことが難しいんですよね。他に、こう、楽しい社会のあり方ってあるんでしょうか。ぜひ、このパラメータ分解というものをお勧めしたいですね。まあ、それによって、だから、見えてくる。どこを思えれば、幸せになれるかと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。